どうもフリスクです。今回は、普段会社に行っている方、本業にある方に向けて、自分のエネルギーを補充する方法、エネルギーの消費を抑えて、より自分のビジネスとか副業に向き合う方法について話していこうと思うんですけど、ここで言うエネルギーっていうのは、自分の意志力、心の体力みたいなものがエネルギーっていうふうに思っていただければと思うんですけど、で、本業での仕事こそ、コンテンツ作ったりとか、ビジネスを進める絶好のチャンスだなっていうふうに思うわけなんですよね、僕は。で、会社とか本業で、上司に怒られたりとか、クレーム対応で疲弊したりとかって、経験あると思うんですけど、そういう時って、家帰った後とか、仕事が休みの日とかでも、そのことで頭いっぱいになっちゃうと思うんですよね。僕もそうだったんですけど、そういう経験あるんですけど。で、それに限らず、本業での仕事終わった後、家帰った後に、作業しないととか、メルマガ書かないととか、コンテンツ作らないとツイートしないとっていうふうに、頭では理解してる。理解していたとしても、その会社での出来事だったりとか、その嫌なこととかで、頭が埋め尽くされてしまって、全然手が動かない、進まないみたいな、行動できないみたいな。すごい、むちゃくちゃわかります。僕もそうだったので。で、そうやって仕事、本業とか会社での人間関係とか、仕事でストレス感じると、僕はすごいエネルギー下がっちゃって、仕事は当然として、その副業とかビジネスの作業とか、あるいはその、休日、仕事休みの日とかも、あんま楽しめなかったんですよね。で、結局、僕の場合はですけど、1年ぐらいビジネスとか副業とか、自分が挑戦したいこと、やりたいことってのは全然できなかったんですよね。手が動かなかったというか、もう完全に自分のエネルギー、意志力が漏れてしまってましたね。今思うと。で、このエネルギーを補充する方法だったりとか、エネルギー漏れ、消費っていうのを抑える方法とか、めちゃくちゃ読者さんによく聞かれるんですけど、僕がよく言ってるのが、前提として、自分のエネルギーを補充することより、エネルギーを増やすっていうことよりも、まずは消費の方を抑えるっていうことを優先させるべきだと思うんですよね。増やすことよりも消費を抑えるっていうことが、まず大事です。やった方がいいです。でですね、その副業を、多くの人っていうのは、頑張ってモチベ上げてやろうとか、睡眠時間削って作業したりとか、気合い入れてやろうってことを意識する人多いんですよね、割と。で、それ自体は別に、なんていうんですかね、その意識はすごいと思いますし、別に悪いことはないんですけど、ぶっちゃければ続かないんですよね。やっぱし、シンプルにしんどいと思うので、それって。なかなかその意志力とか気合に頼ってると長続きしないので、やっぱりみんな今ある自分のエネルギー内で何とかしようとするんですけど、やっぱ長続きしないんですよね。で、これ例えると、その自分の体をバケツと捉えた時にみんな穴が開いちゃってるんですよね。で、どういうことかっていうと、そのバケツに入れる水を、エネルギーと捉えた時に、その水の量を増やしても穴が開いてったら、どんどん漏れていくんですよね。エネルギーとか水とか増やしていっても、そのバケツの中に。だから意味ないんですよ。出てっちゃうから意味ないんですよ。だからまずは、その水、エネルギーの漏れを防ぐっていう、穴を防ぐっていうのが大事なんですよね。で、消費を抑えることから始めた方が、その水の量、エネルギーの量ってのは増えていくので、漏れないから。だからビジネスの実践量とか、基準値っていうのも、気合とか根性に耐えらずに、漏れていかないから、それに耐えらずに自然と作業していくことができて、習慣化していくから、どんどん作業できるようになっていくっていう。だから、エネルギー増やすことよりも、まずは漏れを防ぐってことが本当に大事なんですよ。長続きさせる上で。で、僕もそうだったんですけど、その、エネルギーの漏れを防ぐことっていうよりも、とにかく分かりやすい形で、ブログ記事書いたりとか、コンテンツ作ったりとか、何かしらビジネスの具体的な作業をした方が、そっちの方を進めた方が、前に進んでる感というか、仕事をしてる感、ちゃんと副業として取り組んでる感が、あるんですけど、やっぱそれって錯覚というか、なっちゃうんですよね。でもそれって長期的な目線で考えた時に、やっぱりその、まず先にエネルギーの漏れ、消費を抑えることを、優先させた方が、その抽象度って下がりにくいんですよ。短期的な思考になりづらいから、イコールそれは抽象度下がってないってことになるので。で、そのエネルギーを与えるから与えられるっていう循環も起きて ていくためにも、その残していくためにも、自分がエネルギー嫌いになってたら、エネルギー与えられないんですよね。与えるエネルギーがないから、そもそも。だから自分がエネルギー切れになっちゃってたら、その読者さんだったりとか、まあ、お客さんにいいエネルギー与えられるわけがないんですよ。はい。で、エネルギーが低い人、そのあるあるなのが、その自分が届けるべきペルソナの人、まあ、こういう方と長期的にお付き合いしていきたいとか、まあ、そういう理想の方、理想のお客さんを決めたはずなのに、それを忘れてしまって、まあ、ツイッターとか、SNS にいる大多数の人とか、同じ発信ジャンルの同業者とか、格上の人を意識して、自分が伝えたいことを言えなかったりとか。まあ僕もエネルギー低い時はすごいそういうのやってしまってたんですけど、ってなっちゃうんですよね。うん。だからこそ、自分はエネルギーが漏れてるんだってことを自覚することから、始めないといけないんですよね、それって。うん。みんなやっぱ無意識なので、無意識に漏れてるんですよ。ほとんどの人って。例えばですけど、なんかライティング、文章、ブログ記事とか何でもいいんですけど、文章書きたいけど、なんか集中できないな、みたいな。みたいに、原因が分からず放置するとかじゃなくて、これ、今、モヤモヤしてるのが、この前、上司に、こういうこと言われて、ちょっと嫌だなっていうふうに思ってるな、とか、感じてるな、とか、まあ、職場でのあの件のことを、ちょっと、いつまでも自分のせいにしちゃって抱え込んじゃってるな、とか、みたいに自覚するとか、まあ具体的にどういうところに自分はエネルギー使っちゃってるのかな、使っちゃってるとか、そういうのを明確にするべきなんですよ。だから当時、昔ですね、僕はその全く自分のことを客観視できなかったんですよ。まあメタ認知できなかったんですよね。っていうのも、まあ会社での出来事っていうのを、その僕の都合のように解釈してたりしてました。まあ僕に限らずみんなそうだと思うんですけど、もう起こった事実とかに対して、それを感情ですよね。自分の感情を、まあ、ねじ曲げて解釈してしまったりとかですね。うん。まあ事実と感情を混同させたりとかですね。まあ例えば、その上司に挨拶したけど、無視されてしまったみたいな場合。まあ本当は、自分の挨拶の声が小さくて聞こえなかっただけとか、その上司が実はスマホ触ってて、自分が見えないところでスマホ触ってて集中してただけだったかもしれないのに、無視されたから、自分は嫌われてるんじゃないかとか、もしかしてこの前こういうこと言っちゃったから、自分のこと避けてるんじゃないかとか。だったら、じゃあ次会った時、その上司と会った時なんて声かけようかなみたいな。そういうふうに、まあ僕もそういう時あったんですけど、その真面目で気を使う優しい人ほど、もうこういうことを頭の中でぐるぐる考えちゃって、要はその感情っていうのを無駄に使っちゃってるんですよね。で、今回、ここはまあ長く話さないんですけど、実は自分の感情っていうのもエネルギーの一種なんですよね、感情っていうのも。なので、その感情の部分を解消せずに放置するから、どんどんエネルギー漏れてまた疲弊していくんですよね。いつまでもモヤモヤしていくから。まあ、それはちょっと置いといて、まあ、会社でそうやってエネルギー消費しまくっている人ほど、何をすべきかっていうと、会社での仕事を再定義するといいです。再定義ですね。で、これ僕の実体験なんですけど、僕は、まあ、会社での職場での人間関係がすごい疲れてましたし、その考え方の合わない人と接するのはとにかく嫌だったんですよね、ストレスというか。だったので、もう早くビジネスで稼いで独立して辞めてやるみたいに思ってました。でも、これってある種、その会社と副業、まあビジネスというのを分離させてしまってたんですよね。要は別々の物事だと捉えてしまってたんですよ。もう会社は会社、ビジネスはビジネスみたいな分けてしまってたんですよね。でも今思うと、それは本業での仕事っていうのと、ビジネス、その両方ともうまくいかない、成功しないというか、まあ、うまくいかなくなる最悪の考え方、捉え方だったっていうふうに思うんですけど、で、 その会社での仕事でエネルギー消耗しまってる時こそ、やっぱり抽象で挙げた方がいいです。で、というのも、その共通点として、会社もこのビジネスも、フィールド場っていうのは違いますけど、分野というか、どっちも問題解決能力を鍛えるチャンスなんですよね。そういう場として捉えるってことですね。再定義するっていうのは。会社でも、出来事を、もう会社の出来事もビジネスの出来事も両方とも、あ、自分の問題解決能力、思考力を鍛えるチャンスなんだみたいな、そういう能力を身につけられるチャンスだなっていうふうに再定義することがすごい大事です。で、知ってる方多いと思うんですけど、僕は会社員時代スーツの販売員やってたんですけど、接客業ですね。で、スーツ買いに来た方に対して、どうしたらもっと信頼してもらって、もっと買ってもらえるかなとか、スーツ買いに来てる人だったら、何したらシャツとかネクタイもついでに買ってもらえるかなとか、ずっと考えてました。で、こういう思考っていうのは、そのビジネスとかでは全く同じだと思うんですよね。その会社での仕事を再定義するってのはこういうことですね。ですれば、その給料をもらいながらビジネス力を身につけられると思うんですよ。例えばですけどね。どうしたら結果出るかなとか、どうしたら売り上げ上がるかなとか、どうしたら仲良くなれるかなとか、どうしたら信用してもらえるかなっていうのは、別に仕事での人間関係とかビジネスとかとは全く同じなんですね。抽象で挙げると共通点は同じなので。で、例えば別の例で言うと、その上司とか部下の方との関係性で悩んでる人だったら、ビジネスでも今後自分が生徒さんにセッションとかコンサルしたりとか、あるいはゆくゆく先生的な人に教わったりとか、お世話になったりするかもしれないんですけど、そういう時もやっぱりその抽象度を1個上げたら、共通する部分って対人関係、人間関係、コミュニケーションだと思うんですよね。どうしたらもっと良好な関係を相手と築けるのかとか、お互い疲弊せずに円滑なコミュニケーションをどうやって取るのかなみたいな。っていうのを、会社だったらそういう視点で会社で過ごしてたら、給料をもらいながら会社で試行錯誤できるわけなんですよね、そういうことを。で、よくあるのが、発信のネタがありませんみたいな。どういうコンテンツ作ればいいかわかんないですみたいな。ネタに悩む人多いんですけど、例えば、そういう実体験とかをもとにすれば、独自のコンテンツで作れるんですよね。例えばですけど、コミュニケーション次第で、自分のとこに人が集まるかどうか、離れるか、決まっちゃうんですよ、みたいな。で、それって、情報発信ビジネスの集客と一緒ですよね、みたいな。で、僕が会社の、での人間関係を克服した、うまくいった経験を踏まえて、コミュニケーションっていうフィルター、コミュニケーションっていう視点で、集客について語ったコンテンツを作るので受け取ってください、みたいな感じですね。例えばで言うと。ですれば、似たような境遇を持った人に対して共感してもらえますし、教科書通りの集客術みたいなのを語るんじゃなくて、自分の実体験ベース、経験ベースで作るコンテンツだからこそ、オリジナル性というかコンセプトから反映しやすいんですよね、そういうコンテンツっていうのは。そんな感じで、抽象度を上げて会社での仕事を、ビジネス力を鍛える場として再定義したりすれば、そうやってそのコンテンツできたりとか、具体的にビジネスとかも進んでいくと思うんですよね。でも逆に、いや、これは会社での出来事だから関係ないとか、逆に今はコンテンツ作りに集中したいからとか、とにかくツイートしなきゃみたいなって感じで分離させてるから、そうやって、これは会社の仕事、これはビジネスっていう風に切り替えするたびに、脳っていうのは意志力を使うんですよね。要はエネルギーを使うんですけど、だからそうやって分離させてしまってる、抽象度が低い状態の時ほど無意識エネルギーって使っちゃうんですよね。漏れるんですよ。というわけで、今回の音声、ざっくりまとめると、エネルギーを増やすっていうことよりを、まずは抑える、漏れを防ぐってことが先決です。で、抽象度を上げて会社での仕事、本業とビジネスっていうのを分離させないっていう視点ですね。で、その一個の方法として、会社での仕事 まあ、再定義すれば独自のコンテンツとか、まあ、ビジネスとかも進んだりとか発信ネタとかできていったりするっていう感じですね。まあ、ということが今回伝えたかったので、まあ、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、ぜひ何度も聞いて理解してもらえば嬉しいかなというふうに思います。はい、では今回の音声は以上となります。ありがとうございました。